ぬらりひょん内田の妖怪百鬼レイディー、わおわお。最近はですね、私特にね、本当にね、何もやってません。何にもやってませんっていうか、百妖怪というユニットのアルバムの作成がありまして、それで時間をねかなり取られているので、他のことができません。あとはね、移動中にちょっと牛音トラを読んだりとかしてますけれども、プラスアルファで実はドラマ CD のね制作のいろいろちょっと動きもしてまして、そちらの方もあってね、なかなかそれ以外が動けないと。そしてその内容はまだ話せないということでね、もう話すネタがございません、このラジオ。もう今日はね、というわけでって言ってね、また聞いてくれないとたたっちゃうぞって言って次週につなげようかなって思うぐらいなんですけれども、このコーナー行ってみましょうか。何でも妖怪に結びつけるんだお上空。さあ、このコーナーはですね、アニメですとか芸能人ですとか、何でもね妖怪に結びつけて話すというコーナーなんですけれども、今週はですね、無理やりにこちら、ニュースとね結びつけていきたいと思います。ニュースと結びつけるパターンも結構ねありましたよね。本当に今まで重方さんの、ニュースをねちょっと妖怪と絡めたりとかいろいろあったんですけども、今回はですね、東京の茅場町で茅場町駅で汚水漏れがあったというね事件が、地獄絵図と書かれたね事件があったんですけれども、まさしく地獄にはですね、その糞尿などをね用いた地獄もあるので、うまいこと言ったな地獄絵図ってちょっと思ったんですけど、この茅場町のねちょっと話をしていこうかなと思ってます。茅場町といえば、妖怪とか、伝説好きには、有名なですね兜神社という神社がありまして、こちらの兜神社という神社は、19世紀1878年ですかね、19世紀の末に作られた神社でして、証券会社とかああいうところが兜町って多いわけですから、そこの人たちが確かねお金出して建てた神社なんですけれども、もともとこの兜神社、今兜神社の中には兜岩っていうのがあるんですけれども、これが源義家っていう人がですね、戦いに行くときに兜をこのなんか岩に置いたとか置かなかったとかいうような伝説が残っていてですね、で兜町自体が平将門の兜、ちょっと源義家とは話変わるんですけれども、平将門の平将門が藤原秀里に撃たれて、その首についてた兜をですね塚にした山が兜山っていうのがあったらしいんですね、この辺りに。でそれが兜町になったっていうね、話が残ってますけれども、でその兜町にある神社だから兜神社だっていうことでね、この兜神社に残った伝説、その平将門パターンとですね源義家パターンがあってですね、2パターンあるんですけれどもね、ここで注意しなきゃいけないのが、伝説っていうのは古い伝説の方が後からできてたりすることもあるので、この茅場町のですね兜神社の由来は、神社に行くとメインで書かれているのがもう源義家のね話だけなんですよ。特にオカルトっぽい話ではなくて、平将門の首がどうこうとか兜がどうこうって話は確か書かれてなかったんですけれども、これですね、都内には将門のね伝説が残っているスポットっていうのが 1,2,3,4,5,6,7 7カ所あって、北斗七星の形になってるんだみたいなね、それで結界を作ってるんだみたいな話をですね、以前平将門ツアーの話をした時にやったと思うんですけど、やっぱり伝説がね後付けで神社とかにね設定されるというか置かれる場合もあるので、油断はできないんですよね、結構ね、このね伝説業界というか妖怪業界。なんでかっていうと、これも都市伝説っぽいんですけれども、 徳川家康が江戸幕府を開いた時の参謀であった天台宗のお坊さんの天海ってね、安住っていう漫画にも確か出てきましたけれども、この天海が風水を使って江戸の町を作っていったんですけれども、その時に平将門をね封印しつつパワーをもらおうみたいな意味で、多分ね神田明神とか将門の首塚とか、もともと結構強いね将門の伝説があったところに並ぶように北斗七星型になるように、もともとあった神社に将門の伝説を付け加えていったんじゃないかなっていう考え方もできますね。でその7カ所北斗七星型に並んでいる将門スポットって、鎧神社でしょ、これ全部ツアーで行ったんですけど、鎧神社とか水稲荷神社とか筑戸八幡神社で鳥越神社、兜神社で将門の首塚に神田明神ね。これルート的には最後神田明神にすると確かちょうどいいんですけどね、ツアーで回るときは。でこの水稲荷神社っていうのは将門に関係あるというよりも、将門を倒した藤原秀郷にゆかりのある神社なんですね。なので、将門を倒した人由来の神社で、将門の伝説が残ってるスポットを分断してるんですよね、この水稲荷神社で。なので、まあその北斗七星を分断した形にね、将門伝説が配置されているっていう風に考えることもできるわけですよね。なかなか面白いですね。でこの藤原秀郷も一応説明を付け加えておくと、藤原秀郷、俵の通った秀郷とも言いまして、大ムカデの退治の伝説が残ってますね。ムカデもですね、妖怪としては結構メジャーで山に大体出るんですが、鉱山とかのね鉄が取れる山に伝説として残ってることが多かったりするんですけれども、もともとこのムカデ、例えば鉱山の坑道をですねムカデ穴とかってね呼ばれてたこともあって、大きな穴があってそこから分かれるように左右に細い穴があってムカデみたいな形になってるからとかっていうね説とか、単純に山掘ってたらムカデが出てくることがもう多いからっていうこともあって、多分鉱山とか鉄に結びつきの強いねムカデなんですけれどもね、ムカデがそんなね話もありつつ、なので今回はね茅場町の汚水漏れの事件は、これはね本当オカルト関係の人だったらもう将門のたたりだとかね書く人いるかもしれませんけどもね、そういう風に持っていくかどうかは好みですよね。なのでいつも言ってるんですけど、妖怪もね、私自体が真の姿妖怪なんですけれども、妖怪を信じるか信じないかっていうのは皆さんにお任せします。
妖怪キャッチラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、梅だって、ケウケゲンだって、一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪キャッチラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、最近ですね、イケメンのレパートリーがですね、私一人じゃちょっと心もとなくなってきたので、そろそろ誰かゲストさんお呼びしたいですね。来週再来週あたりぐらいに。はい、ということで今回も一人で頑張っていきます。今回ですね、イケメンにする妖怪は金玉でございます。なんで金玉さんを選んだかっていうと、単純に私が来てほしいなと思ったからです。まあ金玉さんね、どういう妖怪かと言いますと、まあ基本的には、座敷わらしと同じような感じなんですかね。まあ金玉が入った家は栄えて、出て行った家は衰えるみたいな。で、基本、金玉さん、容姿の方が、光り輝く鶏卵みたいな感じの容姿らしいんです。もう容姿というかね、ものなんですよね、基本的には。なので、まあこの人をね、一回ビジュアル化するときに、まあ大体金髪で金色の目をしてて、まあ全体的に白い感じ、光ってる感じで、儚い美しい感じの人をちょっと想像したんですが、 その卵の部分がね、どうしようかなと思った時に、好物を卵にしました。卵が大好きです、この人。卵を与えとけばなんとかなります。で、性格なんですけれども、もうその、何ですかね、あんまりこう、性格に関わるようなところが書いてなくてですね、もう完全に想像でしかないんですけれども、ふらーっとどっか行っちゃう感じですね。自分に興味がない、自分の興味がない家からはすぐスラーっと出て行ってしまう。なので家を転々としている感じですかね。で、この人をつなぎ止めておく場合、どうしたらいいのかっていうと、まあ、この人、基本的に人じゃない、この妖怪は、基本的に、日頃から正直な人が好きらしいんですね。まあ、日頃から正直に、日頃のね、行いが良い人のところに、空からドーンって落ちてくるらしいんですけれども、まあ、好みのタイプの女の子は、正直で真面目な人ですね。まあ、だから金玉さんに来てほしいなって思った人は、普段から自分の行いを気をつけることですよね。まあ、これは自分に私にね、言い聞かせてるんですけれども。で、まあ、デートコースなんですけれども、基本的にね、金玉さん、家がお好きなんですね。家をこう渡り歩くぐらいなんですから。なので、おうちデートでいかがでしょう。で、一緒にゆで卵を食べるっていうね。うん、まあ、どっかのタレントさんをちょっと思い出してしまうけれども、卵が好きなんだからしょうがない。うん。で、基本的にね、お家にいるので、一緒に住むことになります。いきなり。同棲からのスタートになりますね。はい。まあ、でもいいんじゃないでしょうかね。家に一人ぐらいイケメンの妖怪がいたっていいんじゃないでしょうか。生活が豊かになるぐらいでね、別に害はないと思います。はい。で、セリフなんですけれども、セリフね、私なんで金玉さん選んじゃったんだろうって思うぐらい、全然出てこなかったんですけども、まあ、これもね、まあ、ヌラ様のね、イケボでね、なんとかなると思いますので、ヌラ様、よろしくお願いします。
お前を必ず幸せにする。だからずっと一緒にいてほしい。
ありがとうございます。はい。まあ、お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、普通にプロポーズの言葉やんけみたいなところはまあ突っ込まないでください。でもね、意味が違うから、必ず幸せにするっていうのは、金玉さんの能力であって、まあ、まあ、プロポーズも含めのね、まあ、意味合いが違うのでね、これはね、ちゃんと妖怪が言ってるっていうこと前提なので、その辺はよろしくお願いします。はい。ということで、今回、金玉さんをイケメンにしました。このコーナーでは、ご意見、ご感想、または、あの妖怪をイケメンにしてよっていう無茶ぶりなどもお待ちしております。そちらの方は、ツイッター、ホームページまで、どしどしお寄せくださいませ。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。ドラキュラが血を飲んで毒殺された。妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ。
いや、こなれてきたな、カラスコーナーが。ね。じゃあですね、最後のコーナー行きましょう。妖怪ニュースサイト、ヤギョー。さあ、今回のニュースはですね、もうネタがないとね、前半で振っといた通り、百妖怪のね、アルバムのレコーディングの話をしましょう。はい。レコーディングね、先日やりまして、アルバムのように。7曲やりましたからね。結構な量ですよ、一気に7曲。ちょっとね、僕もう疲れてますね。っていうか、これ昨日ですからね、レコーディングしたの。でね、もうスケジュールが合わなかったんで、キツネちゃんはまだね、レコーディング参加してないんですけど、カラスちゃんと私でレコーディングやったんですけど、カラスちゃんがね、リズム乗りたいっつって、トントントントンね、足でやってね、それがマイク拾っちゃうっていうことになって、マットレスをね探したんだけど、スタジオにマットレスがちょうどなかったので、レコーディングの まずねスタート時点で私の着ていたねカーディガンを折りたたんでマット代わりにするというね、 ことが行われまして、ちょっとおいと思ったんですけどね、あの私のカーディガンの上にですねカラスちゃんが乗って歌歌ってましたからね。で結局流れで私も自分のカーディガンの上に乗って歌いましたから、結局それレコーディングがね、だから夜スタートして明け方近くまでだから、6、7時間あったのかな。その間ね、その2人 したこの2人分の足の匂いを吸収したカーディガンがね一番妖怪になってんじゃないかと思いましたけどね。本当にカメラ、ま、回ってたらね、私こうカーディガンをこう顔に当てて、うんスイートなんつってね、うん、素晴らしい、うん、これはすごいカモミールの香りだなんつってね、うん、ジャスミンなんつってね言ってたと思うんですけど、カメラ全く回ってなかったんで普通にね持って帰って、もう着なかったですよ帰る時、もう普通にカバンに入れて持って帰って速攻洗濯しましたねカーディガン。でレコーディングなんですけれどもね、本当にあの音響監督というかレコーディングのミキサーさんの、あのレベル4さんという方がですね、あのこれアルバムのプロデュースもしてくれてるんですけれども、妖怪部分のプロデュースというかディレクションは私がやって、あの音楽の楽曲として作曲部分の特にあのディレクションはレベル4さんが担当してくれているということで、いろいろ指示を出してくれてですね、本当に音響監督って感じでしたね。ありがたかったです。で歌い方に関してはあの私も聞いて、でカラスちゃんも私のを聞いていろいろ意見を言ったりして、やっぱりあの自分一人で歌ってるとね、あの視野が狭くなっちゃう部分もあるので、いろいろね意見を言うのが大事かなと思ってやってました。私もですね音楽に関しては聞くことに関しては結構もう好きなんですけどね、制作側で言えば素人なんですけど、もういろいろ意見言わせていただきましたね。ちょっとそこスタッカートっぽくなってるからと、あなたっていう感じになってるから、あなたっていう感じにしてくださいとかね、した方がいいんじゃないかなとかっていろいろカラスちゃんと話しながらねレコーディング進めていきました。こんなにね小学校の時のね音楽の授業が役に立ったと思ったことはないですよ。やっぱりね、しっとり歌い上げるところはそんなに息をね切っちゃいけないというか、言葉というか一音一音でね切っちゃいけないなとかっていうところもあったりとか、そこは語尾というか語尾みたいな感じ、なん音程とかじゃなくてなんかこうテンション的なものとか語尾がこう下がったみたいになってるんで上げてくださいとかね、ラップみたいな曲も結構あったんで、そういう話をしながらねやってました。基本的にでもカラスちゃんはヌラリヒョンに対してはもうアドバイスとかじゃないみたいな感じになって、最終的には笑ってるだけでしたけどもね、ありがたいですよ。ヌラリヒョンもね、私ラップの曲が多かったんで文字数が多いんですよ。なかなか大変だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。最終的に盛り上がりすぎてちょっと動きすぎなんで、もうちょっとおとなしくしないとマイクがいろいろ拾っちゃいますみたいな感じになるぐらい盛り上がってました。もうねレコーディングの段階であんな盛り上がるのかっていうね、汗だくでしたから、本当にすごかったです。本当にね、これはね百妖怪のアルバム楽しみにしていただきたいんですけれども、これがですね、4月の M3、4月26日日曜日、東京流通センターこの M3 で発売予定ですね。皆さんぜひ、今ねジャケットもすごい方にですね頼もうとしている段階なんで、もしそういういろんな企画が理想通りにまとまればすごいアルバムになるんじゃないかなっていう、曲のクオリティはもう保証されてますので、もうすごいですよ本当に。もうねこれ青春さんでもこのラジオ流していただいてるんですけど、あとね青春さんアニメジャパン出してください、出してくださいよっていう感じですね。アニメジャパン出たいですね。今年もアニメジャパンでデビューさせていただいたんで、1周年記念ということでアニメジャパンまた出させていただきたいですね。百妖怪、出してくださいよ、ね、ここだけ聞くとガンダムのゼータガンダムに出てくるね最終回の神指弾みたいになってますけれども、はい、聞いてる人の中で何人が分かったんでしょうか、ガンダムネタでした。というわけでですね、本当に冒頭で言った通り百妖怪のレコーディングのための作詞作業とかですね、もう本当にそういうのに集中していたのでネタがなかったんですよ本当にね。 来週はね、あの今牛音虎読んでますんで、来週以降ちょっと牛音虎特集とかやっていこうかなと思ってますんで、ぜひ今後も聞いていただければと思います。またはこの漫画取り上げてほしいとかっていうのがありましたらですね、妖怪ものであればあのバンバン取り上げていきますので、皆さんご意見いただければと思います。というわけで今週もご拝聴ありがとうございました。来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪タッチラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。